主イエスが十字架につけられて亡くなられた後、復活なさって弟子たちにご自分を表されたということは、毎年の復活主日の礼拝の中で私どもが聞かされてまいりましたことであります。しかし現代に生きる私たちは、主イエスが本当に復活なさったのかどうかというものを確認することはできませんし、それを検証するということもできません。今となりましては、私たちは主イエスの復活に直接お出会いしたという弟子たちのその経験、あるいはその体験というものを信じるしかないのであります。主イエスの権限というものは、2000年前の時代に生きていた直接の弟子たちになされたものでありました。具体的に申しますと、11人の弟子たち、そして主の兄弟であったヤコブ、またパウロやバルナバといった使徒と呼ばれるようになった人たち、そして500人の弟子たちに同時にご自分を表されたというふうに書かれています。それ以降、主イエスの復活の権限というものは閉じられたままであります。それ以来、この復活への信仰というものは、直接の弟子たちからの次の弟子たちへと引き継がれていき、そして今日に至っているのであります。もし弟子たちの集いでありますこの教会というものがなかったといたしますと、私たちはこの復活への信仰というものを持つことはなかったでしょう。そして神の愛というものを信じて生きるというきっかけというものを与えていたこともなかっただろうと思います。そして私たちが神を信頼し勇気を持って生きるという、そのようなこともまた起こらなかったのではないかと思います。実はこの私たち人間が支配している世界が、今日まで崩壊することなく、神のご命令に従ってその人口を増やし、豊かにその生活を享受することができるようになりましたのは、この復活への信仰というものが人類に与えられているからであります。復活なさった主イエスは、まずマグダラのマリアにご自分を表されたとヨハネの福音書には書かれています。マグダラのマリアはこの時ご自分を表されたお方が主イエスご自身であると信じたのでありました。マグダラのマリアは初めのうち復活された主イエスのことを墓のお世話をする園の番人であるというふうに思ったと書かれています。マリアは初めの間はその方が主イエスであるということがわからなかったのでありますけれども、マグダラのマリアはそのことに気づいて、この主イエスの復活を信じるようになりました。マグダラのマリアはすぐにこのことを十二弟子に報告をしたと書かれています。しかし復活の主にお出会いしたというこのマリアの報告を11人の弟子たちは信じなかったのであります。そのお方が本当に主イエスだったのかどうか、別人だったのではないかというふうに疑ったのでありました。弟子たちは実際に亡くなられた主イエスが死からよみがえるなどということが起きるはずはないというふうに考えていたのであります。主イエスは自分の目で見て手で触ってしか信じることができない弟子たちのことを十分に理解し、これを放置なさるということはいたしませんでした。ここに私たちに対する神の憐れみというものを見ることができるように思います。弟子たちは見ないで信じなければなりませんでしたけれども、それをすることができませんでした。 弟子たちを憐れまれた主イエスは、実際にご自分を弟子たちの前に表されるということがあったのであります。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのおるところの戸を皆閉めていると、イエスが入ってきて、彼らの中に立ち、安かれと言われた。そう言って、手と脇をお見せになり、彼らにお見せになり、弟子たちはそれを見て喜んだというふうに書かれています。主イエスは11弟子が戸を閉めて、息を潜めているところにご自分を表されたのでありました。そして手と脇をお見せになって、安かれと一言仰せになったと書かれています。主イエスは弟子たちの不信仰というものをお責めになるのではなく、逆に平安があるようにというふうに語りかけられたのであります。ゲッセマネの園で主イエスを見捨てて逃げ去ったこの11人の弟子たちの裏切りというもの。主イエスは厳しく責められるのではないかというふうに考えていました。けれども主イエスはこの11弟子を責めるのではなくて、むしろあなた方に平安があるようにと声をかけてくださったのであります。復活の権限というものは、弟子たちを驚かせたり、あるいは復活の事実というものを信じ込ませるためになさったことではありません。そうではなくて、弟子たちの罪と弱さを許し、また励まし、ご自分との関係というものを回復させるために、主イエスはその復活の姿を表してくださったのであります。もし主イエスがこの復活の姿を弟子たちに表されなかったとすると、弟子たちはどうなったでしょうか。自分たちがこの死であった主イエスを裏切ったというその罪の重さ、それに一生苦しみ続けて、そして絶望の中に死んでいったのではないかと思います。そのことを考えますときに、主イエスはこの11弟子を許し、また救いへ導かれなければならないという思いを持ってくださっていたのだと思います。従いまして、復活の姿を表されたというのは、それは奇跡的な神の力を示すということではなく、弟子たちを許し、また受け入れ、そして救いへ導くために、主イエスはご自分を表してくださったのであります。この主イエスの復活の権限に居合わせたことで、弟子たちが得ることができたもの、それは神に許されるということ、そして受け入れられるということ、そしてそのことを通して愛されているのであるということ、そのことの確信というものを与えられるということでありました。人は神の愛というものを知らされるときに、本当に生きる勇気というものを与えられてくるのであります。3年間、主イエスと寝食を共にしたはずの弟子たちでありましたが、ユダヤ教の社会の指導者、あるいは政治的な権威を持っている宰相、律法学者、長老たちに逆らってまで、生きる勇気というものは持ち合わせていなかったのでありました。弟子たちは迷いの中にいたようであります。故郷のガリラヤに帰るということを考えている人もいました。迷いというもの、これは私たち人間にとって誰にでもあるものであります。そして現実の厳しさの中にあって、私たちはいつも右往左往し、また迷いの中にあるものであります。そしてどのような決断をしていいのか自分でもわからない。そのような弱さというものを私たちは背負っているものであります。だからこそ私たちは神に祈るということをするのであります。主イエスは 理解と憐れみを持って出し弟子たちにご自分のその権限のお姿をお示しくださいました。復活された主イエスの許し、それを得て弟子たちはここでようやく気づかされたのであります。私たちはやはり神とキリストと共に生きていこう、そして人間としての勇気を持って、あるいは誇りを持って生きる道を選んでいこう、そのような決断というものを弟子たちはすることができたのでありました。この時弟子たちは本当の意味で人間としての誇りと自信を持って生きるということがどういうものであるかということを知らされたのであります。そして本当の意味での幸いというものがどこにあるのかということに気づかされたのでありました。主イエスはご自分を表され、弟子たちを責めるどころかその優しさでもって包み込んでくださったのであります。このおかげで弟子たちは涙ながらに主イエスとの関係の回復を喜ばせていただきました。マルコによる福音書には主イエスが弟子たちの不信仰をお責めになったというようなことが書かれております。しかしよく注意して私たちがそれを読んでいますと、主イエスが弟子たちをお責めになったのは弟子たち自身のその在り方を責めたというのではなくて、弱さを責めたというのではなくて、不信仰というものをお責めになったということに気づかされるのであります。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することであるとヘブル人への手紙の11章1節に記されています。弟子たちは神の許しと永遠へとつながる命というものを信じることができなかった。そのことを主イエスは責められたのでありました。主イエスは私たちが神の許しを信じるということ、そして永遠の命でつなげていってくださるのだということを信じなければならない、そのように私たちに語りかけてくださったのであります。それほどに重要なことでありました。そして主イエスは弟子たちに対して抱きしめるようにして、大丈夫だ、あなた方は罪が許され、そして私と共に永遠に生きるものとされていくのだというふうに励ましてくださったのであります。創世記の始まりを読んでおりますと、神は何もなかったところからこの世界を創造されたというふうに書かれています。それと同じように神は私たちの新しい体と新しい世界をお作りになることができるということ、そのことを私たちは信じなければならないのであります。そして私たちがこの信じることが実は神の御心にかなうことである、また神に喜んでいただくことができることであるということに気づかなければならないのであります。弟子たちは主イエスと共に生きていこう、そのように決心をいたしました。そしてこの主イエスのその歩みに共に預かっていくものとされていくようになったのであります。十二弟子の一人でありましたデドモと呼ばれるトマス、この弟子だけはこの週の初めの日の夕方に他の弟子たちと一緒にいなかったというふうに書かれています。他の弟子たちが主イエスに本当にお目にかかったというふうに報告をしても、そのことを信じなかったのであります。ここにもやはり信じることができない人間の弱さというものが表現されています。そこで主イエスはまたこのトマスに対してもご自分の姿を表してくださったというふうに書かれております。そしてトマスには特別に手の釘の傷の跡、脇腹の槍の傷の跡に 触れて確かめてみなさいというふうに仰せくださったと書かれています。トマスはしかしその仰せに対して自分は申し訳ありませんでしたと言って、あなたを信じることができなかったことが本当に申し訳ありませんでしたと言って詫び、そこでこの主イエスを信じたというふうに書かれています。ここで私たちは知らされますことは、主イエスキリストが弟子たちに対して表してくださったその事柄というのは、これは弟子たちに対する愛情の何者、それ以外の何者でもなかったということでありました。そしてそのことに本当に出会うことを通して、弟子たちはこの人間として変えられていくようになったのであります。この後弟子たちは人の顔を恐れなくなり、そして神が私たちに望んでおられることを率直に人々に語り伝えるようになっていきました。そして一人残らず、それぞれ使わされた土地で愛の生涯を送って殉教していったのであります。東京神学大学の時代の私の恩師であります竹森正一先生は、かつて人の顔を恐れ、そして逃げ隠れした11人が一人残らず殉教を選び取っていったということは、主イエスの復活の権限にこの11人が本当に出会ったという事実なしには到底考えられることではないというふうに書いておいでになります。確かに私たち人間はそう簡単に変わるものではありません。もし私たちが変わることができるとすれば、それは本当の意味で神に出会うということがあったということが言えると思います。神に従う勇気というものを与えてくれるもの、それはたった一つしかありません。それは本当の神の愛に私たちが触れるということ、そして神の愛に出会うということ、そのことを通してしか私たちは本当に変わることができないのであります。今日私たちは主イエスの復活の権限に出会うということはないかもしれません。ただ11弟子や主の兄弟ヤコブやパウロや復活の権限を受けた500人の弟子たちの証言というものを信じるしかないかもしれません。けれども私たちに分かることは、それは人をして死を乗り越えさせる勇気というものを与える何かがあったということ、そのことだけは私たちは認めざるを得ないのではないかと思います。今私たちはこの復活の権限に臆した人たちの生み出した教会というものに連なるものとされております。そして同じ許しと希望と勇気というものを与えられるものとされております。そのことを私たちは心に留めて、今私たちが歩んでいるこの信仰の歩みというものは、まさにそのようなその歩みであるのだということを確認をしていくものでありたいと思います。私はこの大学の1年生の時に、京都の大学に行っている時に教会にの伝道集会に誘われて、そして教会に行くようになりました。それまで教会には家族が教会員でしたので教会に行っておりましたけれども、信仰というものは全くわからなかったんです。で中学校3年生の時に教会に行かなくなりました。そして大学の1年生の時にたまたま京都でこの伝道集会に誘われて、そこで教会にまた行くようになりました。その教会に行くようになってしばらくしてからですけれども、しばらくではないですね、2、3年経った後でしょうかね、 教会でこの伝道集会をですねすることがありました。堀川通りというところで、その商工会館という大きな立派な会館があるんですが、そこで伝道集会を教会が開催し、私もですねその友人を誘ったりまた伝道したりというようなことで参加をしておりました。でその時に私は中学科のこの教会学校のですね担当を任せられておりまして、そして2人のですね中学校3年生のですね女の子たちが出ていたんです。でその中学校の3年の女子の女の子たちはですね暴走族にですねこの参加しているメンバーで、非常に変わった女性の中学3年生だったんですけども、その子たちがですね伝道集会にこの出てくるようにということを前もってですね言っていたんですが、当日ですねこのなかなか時間になっても来なかったんですよね。それで伝道集会が終わってからでしょうかね、もう夜8時半頃になってからですが、一人やってきましてですね、そして私は彼女にですねどうしてちゃんともっと早く来なかったのって言ってですね、言ったら彼女がですね私にこう言ったんですよ。先生は、私がこの集会のですねこの一人のですね出席者あるいは頭数にこの数える、そういうことが気になったんでしょというふうにですね言われたんです。で私はですねその言葉を聞いたときにギクッとしましたですね。それは半分ですね当たっていたからだと思いますですね。この自分がですねその中学科の生徒をですねちゃんと来させてるかどうか、牧師先生からですね見られてますからですね、それで恥ずかしくないようにということでこの中学生 この女の子にですね出席するようになった。でけれども彼女はですね私がそういう頭数の一人としてこの出席してほしいというふうにしか思ってないということをちゃんと見抜いていた。でそのことをですねズケッと言われたんですよ。で私はですねびっくりしましたですね。そしてびっくりしましたけれども、何か本当の自分の心をですねこの見抜かれたようなですね思いがいたしました。でその夜ですね私はその自分の下宿に帰って、そしてこのしばらくその日の出来事を思い出しているときにですね、自分自身が本当にこの教会に誘ったその暴走族に参加している女の子をですね、心から愛していたか、そして本当に彼女のですね、人生を真剣に考えてあげていたのか、そのことをですね、考え始めたときに、私はですね、自分が本当に愛というものを持っていない人間だということに気づかされた。で私はその時にですねこの神様の前に悔い改めの祈りというものをですねさせられました。で、私は生まれて初めてですけども、それまで実は信仰というものがちょっと分かりませんでしたし、この両親もクリスチャンでですね兄弟もクリスチャンだったんですが、私はですね信仰というのは全く分からない。そしてまたこのキリストの愛というようなこともですね全くわからない、そういうふうなこの人生を生きてきたんですね、もんですけれども、その時に私はですね初めて自分が人間としてですね罪深い人間だということをですねこの気づかされたんですね。でその時に実はキリストがですね私のそばに来てくださったような気がいたします。私はですねその悔い改めの祈りをしているときにイエス様が来られて、そして私のそばにいてくださった。そして私をですね慰め励まし抱きしめてくださった、そういうようなですね経験をいたしました。もちろんそれは私自身の個人的な経験です。 ですから、それはですね、私個人の事柄ですから、皆さんとはそれは直接関係のないことだと思いますけれども、けれども私にとってはですね、その生まれて初めて悔い改め、本当の意味で悔い改めて、そしてキリストの許しというものをそこで体験させていただいたというですね、そういう経験がさせていただいた、今でもですね、ずっとそのことを大切に思っています。そして私にとってキリスト教の信仰というのはですね、それは難しい神学のですね、事柄ではなくて、本当にこんな罪深いものですけれども、生きていていいんでしょうかという祈りに対して、イエス・キリストが共にいて、大丈夫、私は共にいるからというふうに言っていただく、それが実は私にとってのキリスト教の信仰であります。おそらく皆さん方もですね、そのような経験を幾度もなさったのではないかと思いま す, です、ね、そして私たちがこのイエス・キリストを信じて、そしてこの今生かされているということ、そしてまたこの天に召された時にもまたキリストと共にその許しの中に生かされていくということ、そのことをですね、私はここから信じることができているのは、きっとそのようなこの思いをですね、私たちがそれぞれ与えられているからではないかというふうに思います。私たちはこの十二弟子のように復活のキリストのお姿に出会うということはないかもしれませんけれども、聖霊によって復活のキリストに私たちはお出会いすることができるということ、そのことを心に留めて感謝を持ち、またこの復活の喜びというものを共に味わうことができるものとされていきたいと思います。それではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる神、あなたは罪深い私たちと共に、私たちを見捨てずに共にいてくださることを感謝いたします。そしてどんなに弱く、また罪深いものでありましても、いつも私たちに許しの言葉を持って、平安がありますようにというふうに私たちに告げてくださることを感謝いたします。どうか私たちがあなたのその身許しの中にあって、生かされていくものとして、この感謝のうちに、日々また喜びのうちに、私たちの残された生涯を歩んでいくことができますように、そして本当に小さな勇気というものを与えられて、この世の生活の中にありましても、私たちのできる小さなその責任を果たしていくことができるものとなさしめてください。この祈りを尊き主イエスキリストの名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。